2018年1月10日発行、広報音画1146号。今回の主な内容は、音画町長年頭のご挨拶、町の話題、二十歳になったら国民年金、暮らしの情報、はつらつ健康ミニ辞典、図書館だより、俳句短歌。年頭のご挨拶、音画町長原田正岳。明けましておめでとうございます。皆様方におかれましては、健やかに輝かしい新春をお迎えのことと、心からお喜び申し上げます。昨年は7月の九州北部豪雨災害により、災害時の危機管理の重要性を一層強く感じた年でした。被災地の一日も早い復興を願いますとともに、本庁においては万一の災害に備えた対策に万全を期してまいります。本年も住みやすい、住みたくなる街を目指し、子ども医療や子育て世帯への支援を充実させ、子どもを健やかに安心して育てられる環境づくりを進めます。また、これから長く音画町に住むという選択をしていただけるよう、町内で住宅を新築した方などを対象に、定住促進奨励金を交付していきます。国道3号バイパスの今古賀交差点立体化工事では、ついに交差点に橋が架かりました。私も現地で見ておりましたが、壮大な工事の様子に、これから勢いよく街が動いていく、そう実感いたしました。JR 音楽川駅周辺では、駅南地区の開発推進とともに、駅周辺の新たな交流拠点づくりを進めます。駅前に開設した企業支援施設ピピットでは、日本一企業が3社もある地の利を生かし、企業に関する各種セミナーなどを行い、音楽町から世界へ羽ばたく未来の起業家を支援していきます。都市の活力と豊かな自然を合わせ持つ音楽町で、ぜひ子育てをしてもらいたい、そして住み続けてもらいたいという思いで、今後も様々な取り組みを展開してまいりますので、引き続き町政へのご支援、ご協力をお願い申し上げます。結びに、新しい年が皆様にとりまして、健康で喜びと幸せに満ち溢れた一年となりますことを、心からお祈りし、年頭の挨拶といたします。町の話題、音楽町からアジアチャンピオン誕生、ベンチプレス。9月6日から12日、アジアベンチプレス選手権大会。音楽磯部病院で働く木田優太さん、木森が9月6日から12日にかけてフィリピン・マニラで開催されたアジアベンチプレス選手権大会に出場し、59キログラム級一般男子の部で見事優勝し金メダルを獲得しました。この大会で記録した175キログラムは大会当日世界ランク9位となる輝かしいものです。この大会に向けて日本にアジアチャンピオンとして帰るため一人で黙々とトレーニングを重ねてきた木田さん。一人でのトレーニングで途中モチベーションが下がった時もありましたが、アジアチャンピオンになれてよかったです。次は2019年に日本で開催される世界大会に目標を定めています。と大会を振り返り、次の目標についても力強く語ってくれました。次の大会でも木田さんの活躍を期待しています。会心の記録で堂々の金メダル、満面の笑みを浮かべる木田優太さんの写真が掲載されています。 耐震のすすめ12月5日耐震セミナー。耐震セミナーが遠賀町中央公民館で開催され、自宅の耐震改修に関心のある方や遠賀町女性防火防災クラブの皆さんなど12人が参加しました。福岡市耐震推進協議会会長の城津修一さんが、住宅の耐震改修の意義や方法などを模型や写真などで示しながら分かりやすく解説すると、参加した皆さんは真剣に聞き入っていました。通信機器などの利用啓発が評価、日本 PTA 全国協議会年次表彰。遠賀南中学校 PTA が公益社団法人日本 PTA 全国協議会から表彰され、会長賞を受賞しました。各小中学校の PTA、 教育委員会、小中学校が一体となり、通信機器などの利用に関する啓発活動を行っていることが主に評価されました。遠賀南中学校 PTA 会長の長谷山清文さんは、賞をいただく機会を与えていただいた遠賀町全 PTA 会員の皆様にお礼を申し上げたいと語りました。触れ合いの心で築く街づくり。11月6日、民生委員制度創設100周年記念福岡県大会。福岡国際会議場で民生委員制度創設100周年記念福岡県大会が開催され、民生委員、児童委員として中央区を担当する森田雅人さんが、民生委員制度創設100周年記念標語の最優秀賞を受賞しました。福岡県民による応募の総数347件から最高位に選定された標語は、触れ合いの心で築く街づくり。森田さんは民生委員就任以来、地域住民との心の触れ合いと関係機関とのつなぎ役を念頭に活動してきましたが、その基本的な役割をスムーズに表現できたことが受賞につながったのではないでしょうか、と語ってくれました。なお、森田さんの標語は、今後の制度創設100周年記念に関する県内の広報物に利用されます。民生委員は、厚生労働大臣から委嘱され、それぞれの地域において、常に住民の立場に立って相談に応じ、必要な援助を行い、社会福祉の増進に努める方々で、児童委員を兼ねています。児童委員は、地域の子どもたちが元気に安心して暮らせるように、子どもたちを見守り、子育ての不安や、妊娠中の心配事などの相談、支援などを行います。来て、見て、食べて、農業祭。11月26日、遠賀中間地区農業祭。芦屋協定場で、遠賀中間地区農業祭が開催されました。親子でおにぎり体験や、農産加工品の販売など、楽しいイベントが盛りだくさん。記念式典では特別功労賞の表彰が行われ、遠賀町からは福岡県麦作奨励会最優秀賞を受賞した株式会社アグリキュール岩崎代表岩崎君彦さんと、福岡県大豆作経営改善協進会優秀賞を受賞した三原隆さんが表彰されました。アグリキュール岩崎は、平成27年度に設立された農業法人で、麦の生産で基本技術を励行し、優れた収量、品質を確保し、地域農業の担い手として農地集積に努め、九州ブロック代表として 全国麦作奨励会へ推薦されています。三原さんは大豆の生産で基本技術を励行し、高い収量を確保し、地域の模範となる取り組みを行っています。地域で農業を支える方々の表彰は、遠賀町農業のさらなる発展につながります。おめでとうございます。新成人の皆さんへ、二十歳になったら国民年金。国民年金は、年を取った時や、いざという時の生活を、現役世代みんなで支えようという考えで作られた仕組みです。若い時に公的年金に加入し、保険料を納め続けることで、年を取った時や、病気や怪我で障害が残った時、家族の働き手が亡くなった時に、年金を受け取ることができます。二十歳になったら忘れずに国民年金の加入手続きをしてください。加入したらいいことあるの？将来の大きな支え。国民年金は二十歳から六十歳までの人が加入し、保険料を納める制度です。国が責任を持って運営する制度で、将来の大きな支えとなります。老後だけではありません。国民年金には、年を取った時の老齢基礎年金のほかに、障害基礎年金と遺族基礎年金があります。障害基礎年金。病気や事故で障害が残った時に受け取れる年金。遺族基礎年金。加入者が死亡した場合、その加入者により生計を維持されていた遺族、子のある配偶者や子が受け取れる年金。学生だし収入がないので払えない。学生納付特例制度があります。一般的に学生は所得が少ないため、保険料への負担感は大きくなります。そこで学生であれば、本人の前年の所得が基準額以下の場合に、申請により国民年金保険料の納付が猶予される制度があります。それが学生納付特例制度です。対象となるのは学校教育法に規定する大学、大学院、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校、各種学校、就業年限1年以上である家庭、及び一部の海外大学の日本分校に在学する人です。猶予期間は年金を受給するための資格期間には参入されますが、老齢基礎年金を受給する際の年金額には反映されません。また、在学中に事故や病気で障害が残った場合、障害基礎年金を請求することができます。収入はあるけれど支払う余裕がありません。学生以外なら納付猶予制度。学生ではない50歳未満の人で本人及び配偶者の所得が一定額以下の場合に、国民年金保険料の納付が猶予される、納付猶予制度もあります。追納制度。制度の利用により、保険料の納付が猶予された場合、保険料を納付した時に比べ、受け取る年金額が少なくなります。しかし、10年以内であれば、これらの期間の保険料を遡って納めることができる、追納制度があります。ただし、保険料の納付猶予を受けた期間の翌年度から起算して、3年度目以降に保険料を追納する場合は、経過期間に応じた額が加算されます。追納を希望する場合は、八幡年金事務所、または役場、国保年金係で手続きしてください。問い合わせ、八幡年金事務所、電話 093-631-2000。 7962国保年金係。
申告の準備は済みましたか？早く申告すれば早く還付が受けられます。恩賀コミュニティセンターで所得税の還付申告ができます。恩賀コミュニティセンターで還付申告センターが開設されます。所得税の還付を受ける予定の人は、確定申告期間2月16日から3月15日より早く申告ができます。また、その還付金も早く受け取ることができます。還付申告は、確定申告期間中に若松税務署や役場でも受付ができますが、期間中は大変混雑しますので、当センターをご利用ください。ただし、事業を営む人、生命保険などの営業職員、不動産所得がある人、譲渡所得がある人、原稿料などがある人は利用できませんのでご了承ください。対象、給与所得者や年金所得者で、住宅借入金等特別控除や医療費控除などによる還付を受ける人。平成29年に中途退職して年末調整を受けていない人。時、1月31日水曜日、2月1日木曜日、午前9時30分から午後3時30分。2月2日金曜日、午前9時30分から午後2時。例年2日目の午後と3日目最終日が比較的空いています。ところ、恩賀コミュニティセンター。持ってくるもの、印鑑、認め印鑑と、申告者本人名義の還付金振込先の情報。マイナンバーカードまたは、マイナンバー通知カードと運転免許証などその他必要な書類。必要な書類の例。住宅借入金等特別控除を受ける人。住宅を取得した場合。1、平成29年分の源泉徴収票。2、住宅取得資金にかかる借入金の年末残高等証明書。3、登記事項証明書。4、取得年月日、取得価格が確認できる書類の写し、受け負い契約書や売買契約書など。医療費控除を受ける人。1、平成29年分の源泉徴収票。2、社会保険料、生命保険料、地震保険料などの控除証明書。3、平成29年1月1日から12月31日までに支払った医療費の内訳明細書、または医療保険者が発行した医療費通知書。なお、要介護認定を受けた寝たきりの人のおむつ代は、福祉課高齢者支援係が発行する証明書、または医師が発行するおむつ使用証明書が必要です。4、医療費を保険金などで補填した場合は、金額が確定できる書類など、生命保険や医療保険など、中途退職などにより年末調整を受けていない人。1、平成29年分の源泉徴収票。2、社会保険料、生命保険料、地震保険料などの控除証明書。セルフメディケーション税制を受ける人は、 セルフメディケーション税制は、きちんと健康診断などを受けている人が、一部の市販薬を購入した際に、所得控除を受けられるようにしたものです。健康の維持、増進及び疾病の予防への取り組みとして、一定の取り組みを行う個人として、定期健康診断などを受けている人が、平成29年1月1日以降に、市販薬、要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された特定成分を含む医薬品を年間1万2000円を超えて購入した際に、1万2000円を超えた部分の金額、上限金額8万8000円について、所得控除を受けることができます。必要な書類の例。セルフメディケーション税制を受ける人。1。平成29年分の源泉徴収票。2。社会保険料、生命保険料、地震保険料などの控除証明書。3。平成29年1月1日から12月31日までの間に支払った対象医薬品購入費の内訳明細書。4. 申告者本人の一定の取り組みを行ったことを証明する書類。インフルエンザなどの予防接種の領収書、特定健康審査などの領収書、または結果通知。5. 購入費を保険金などで補填した場合は、金額が確認できる書類など、生命保険や医療保険など。還付申告についてご不明な点がありましたらお問い合わせください。問い合わせ、若松税務署、電話 093-761-2536。暮らしの情報、遠賀町役場、電話 093-293-1234、ファックス 093-293-0806、駅前サービスセンター、電話 093-293-8233、ファックス 093-293-8234、遠賀町中央公民館、電話 093-293-1355、ファックス 093-293-5533、遠賀コミュニティセンター、電話 093-293-6525、ファックス 093-293-7057、遠賀体育センター、電話 093-293-5434。遠賀町立図書館、電話 093-293-9090、ファックス 093-293-9091。ふれあいの里センター、電話 093-293-2030、ファックス 093-293-8506。遠賀町消費生活相談窓口、電話 093-293-7783。 遠賀町企業支援施設ピピット、電話 093-293-2616。 遠賀町公式ホームページと各種申請書様式集はQR コードでアクセスできます。健診子育て、言葉と心の相談。時、2月2日金曜日、午前9時から正午。一組30分程度です。ところ、遠賀町中央公民館。対象、1歳から就学前までの幼児と、その家族。定員6組。先着順。内容、臨床心理士による 言葉や心の発達相談、費用、無料、申し込み、問い合わせ、健康対策係、試験募集、県営住宅、入居者募集、ポイント方式、募集住宅、福岡県内に所在する県営住宅、対象団地など詳しい内容は募集案内書をご覧ください。募集案内書配布場所、遠賀町役場建設課、福岡県住宅供給公社、福岡県住宅供給公社北九州管理事務所、各地区県民情報コーナーなど。配布申し込み期間、1月10日水曜日から18日木曜日。申し込み手数料は不要です。問い合わせ、福岡県住宅供給公社北九州管理事務所、電話0936213300。遠賀総合運動公園、従業員募集、職種、トレーニング指導員、受付、募集人数、1から2人程度、応募資格、パソコンの操作、Excel、Word による簡単な入力作業ができる人、雇用形態、契約社員、研修期間2ヶ月はアルバイト雇用です。その後契約書院に登用予定。契約期間は年度更新です。内容、トレーニング指導、運動教室やイベントの企画、運営、受付、施設管理など。待遇、交通費、ユニフォームの貸与、有給休暇、資格手当、雇用保険などがあります。契約社員登用時から社会保険、賞与、正社員登用制度あり。勤務場所、遠賀総合運動公園。勤務時間、午前8時から午後10時の間のシフト制。休日は、月8日から9日でシフトによる変動制です。面接時相談課。給与、時給850円から950円。研修期間中は時給800円です。選考方法、一次審査、履歴書による書類選考、二次審査、面接。その他、土曜日、日曜日、祝日勤務ができる人を優遇します。応募方法、電話でお申し込みください。申し込み期間、1月30日火曜日、午後5時。申し込み問い合わせ、遠賀総合運動公園、コミュニティセンター内採用係。指定管理者、新興スポーツ、九州株式会社。楽しいパソコン教室。パソコン基礎と、エクセル入門。時、2月7日水曜日から23日金曜日の、毎週水曜日金曜日、全6回、午前9時30分から正午。内容、パソコンでの文字入力の基本と、ファイル管理表、ファイル管理法、表計算ソフトである Excel を使い、表計算機能のほか、活用法などを学びます。使用するソフトは、Microsoft Office 2010です。費用2300円、テキスト代含む。タブレット体験、時、2月7日水曜日、9日金曜日、14日水曜日、全3回、午後1時から4時、 内容、これからタブレットの購入を検討している人向けに、カメラやインターネットなどの基本操作を学びます。タブレットは無料で貸し出しします。費用1000円。共通事項、所、遠賀町中央公民館。対象、町内在住在勤の18歳以上の人。定員20人。申し込み者多数の場合は抽選し、5人未満の場合は中止します。申し込み期間、期限、1月23日火曜日。申し込み問い合わせ、スポーツ文化係。平成30年度北九州視覚特別支援学校、幼稚部高等部募集。募集期間、1月30日火曜日から2月6日火曜日。入学検査、幼稚部、2月16日金曜日。高等部、3月5日月曜日。対象、幼稚部、平成26年4月2日から平成27年4月1日に生まれた視覚に障害のある幼児。後頭部、あんまマッサージ指圧師、針師、灸師の国家資格取得を目指すもので、高校を卒業しているもの、または平成30年3月卒業見込み者。視覚障害の程度が次のいずれかの条件を満たすこと。1、老眼の矯正視力がおおむね 0.3 未満であること。2、視野狭窄など視力以外の高度な視機能障害があること。医師の診断書、本校指定様式が必要です。問い合わせ、福岡県立北九州視覚特別支援学校。電話、093-651-5419。遠賀町下水道排水設備工事、責任技術者指定工事店の登録申請、新規または更新。下水道排水設備工事を遠賀町内で行うためには、町への責任技術者指定工事店の登録申請が必要です。各種申請書は都市計画課窓口で配布しています。遠賀町ホームページでダウンロードすることもできます。責任技術者の登録。対象、新規、平成29年度、福岡県下水道排水設備工事責任技術者の四国資格取得者や県内の遠賀町以外で登録している人。更新、登録前に更新講習を受講していて、遠賀町での登録期限が平成30年3月31日までの人。申請書配布開始日、1月15日月曜日。受付期間、1月15日月曜日から26日金曜日。午前8時30分から午後5時15分。土曜日日曜日は除きます。指定工事店の登録。対象、新規、遠賀町下水道排水設備工事責任技術者を一人以上専属雇用している福岡県内の工事店。更新、遠賀町での登録期限が平成30年3月31日までの工事店。申請書配布開始日、2月13日火曜日。受付期間、2月13日火曜日から23日金曜日。午前8時30分から午後5時15分。 土曜日、日曜日は除きます。申し込み、問い合わせ、下水道工務係、下水道管理係。音楽群、仲間市、どこでも相談できます。消費生活相談 窓口の広域化。悪質商法や多重債務、契約に関するトラブルなどの消費生活相談は、これまで福岡県消費生活センターまたはお住まいの市町村の相談窓口に相談いただくようになっていました。しかし1月4日から仲間市音楽郡にお住まいの方は、福岡県消費生活センターとお住まいの市町の窓口に加え、仲間市音楽郡いずれの相談窓口でも相談できるようになりました。自分のご都合に合わせてご相談ください。福岡県消費生活センター電話0926320999、月曜日から金曜日午前9時から午後4時30分、日曜日電話相談のみ午前10時から午後4時。仲間市消費生活センター電話0932465110、月曜日から金曜日午前8時30分から正午、午後1時から午後4時30分。芦屋町消費生活相談窓口電話0932233543、月曜日から金曜日午前9時から正午、午後1時から午後5時。水巻町消費生活センター電話0932014321、月曜日から金曜日午前9時から正午、午後1時から午後4時30分。岡垣町消費生活相談窓口電話0932821211、月曜日から金曜日午前8時30分から正午、午後1時から午後5時15分。音楽町消費生活相談窓口電話0932937783、月曜日から金曜日午前9時から正午、午後1時から午後4時30分。いずれのセンター窓口も祝日年末年始を除きます。平成30年度福岡県学生会館入館生募集。時、4月1日から平成32年3月31日、2年間。ところ、募集予定人数、非行寮、男子40人、筑紫寮、女子14人。神奈川県横浜市青葉区、江田西。対象、東京都またはその近郊の大学に、平成30年度に初めて入学する学生、見込み家で、保護者が県内に居住し、生活の本拠を有する人。費用、入館料5万円、館費、月5万円。朝食、夕食費込み、ベッド、電気使用料などの負担あり。募集期限、2月2日金曜日。選考により入館生を決定します。申し込み、問い合わせ、公益財団法人、福岡県教育文化奨学財団。電話0926417326。イベント、福祉の仕事、就職フェア。2018 in 福岡。就職応援セミナーや就職面談会を行います。時、2月3日土曜日、 午前11時から午後4時。ところ、クローバープラザ。春日市原町。対象、社会福祉施設、事業所への就職希望者。資格、経験は不要です。費用、無料。その他、無料託児あり、生後3ヶ月から就学前まで、要予約。問い合わせ、福岡県社会福祉協議会。高齢者のための仕事、ボランティア合同説明会。職場や地域で活躍したい、社会のために役に立ちたい高齢者の皆さんを後押しするための説明会を開催します。時、2月9日金曜日、午後1時から3時30分。受付、正午から午後3時。ところ、北九州市立商工貿易会館。2階、多目的ホール。小倉北区、古千葉町。費用、無料。問い合わせ、福岡県70歳現役応援センター。北九州オフィス。電話 093-513-8188。 スポーツ。第39回遠賀町少年空手道大会結果。11月19日に遠賀体育センターで9チーム162人が参加して開催されました。町内者の結果は次の通りです。継承略。小学校高学年中級の部、準優勝、長島光。第22回、遠賀町卓球大会、ラージボール、出場者募集。時、1月28日日曜日、午前9時から、ところ、遠賀体育センター。対象、町内に在住在勤の人。種目、団体戦 A、B、C 級の各一人で構成。個人制、個人戦、シングルス男子の部 A、B、C 級、シングルス女子の部 A、B、C 級、小学生の部混合ダブルス A、B 級。費用、無料。その他、卓球のできるユニフォームを着用すること。ゼッケン、上3分の2に氏名、下3分の1にチーム名を着用すること。申し込み方法、事前に電話するか、当日会場へお越しください。申し込み、問い合わせ、遠賀町、卓球協会事務局、山下。電話、093-293-1244。
犯罪、不審者、火災、救急件数、平成29年、11月分、街頭犯罪10件、空き巣1件、自転車盗3件、万引き4件、その他2件、不審者情報0件、火災0件、郡内1件、救急出動97件、郡内453件、火災案内、電話 0180-999-998。 Do you know J? No. 38、住宅借入れ金等特別控除、サラリーマン編。多くのサラリーマンは毎月給与から所得税が引かれ、源泉徴収されています。住宅ローンを利用して、マイホームを新築、購入、増改築などをしたときは、一定の 要件に当てはまれば、所得税の税額控除を受けることができます。その場合、源泉徴収された所得税が返ってくる可能性が大です。ただし、返ってくる額は、源泉徴収された金額までです。また、住宅ローン控除額より、源泉徴収された所得税が少ないときは、控除額から所得税を差し引いた残額の全部、または一部が住民税の控除額となります。これらの控除を受けるためには、マイホームに住み始めた翌年の3月15日までに確定申告をする必要があります。申告忘れのないように注意してください。2年目以降は、勤務先の年末調整で住宅ローン控除を受けることができますよ。問い合わせ、課税係。進めています。特別支援教育。ナンバー52。特別支援教育を充実させるために、オンガッピーとK先生が話をしています。オンガッピー。今回は決定のお話だよね。決定って何を決めるの？K先生。把握した児童、生徒の実態や保護者の要望から考えられた合理的配慮について、提供が可能かを検討し、難しい場合は他の手段で補うことができないか考えるよ。校内委員会では全職員で幅広い視点から検討し、次の観点で話し合いを進めるよ。児童、生徒の成長として何を目指すか、必要な合理的配慮は何か、何を優先して提供するべきか、体制や財政面から均衡を死したり、過度の負担になったりしていないか、教育の目的、内容、仕組みの本質的な変更になっていないか、法令違反になっていないか、などだよ。オンガッピー、いろいろと検討されているんだね。K先生、このように決定の段階では、保護者の要望の本質や、学校の基礎的環境整備の状況、他の手段で補うことができないか、などを検討し、本人や保護者と合意形成を図りながら取り組むことが大切なんだ。問い合わせ、学校教育係。消費生活相談窓口。明るい暮らしのために、消費生活豆知識。皆さんの悩みや疑問、気になっていることにお答えします。問い。無料のアダルトサイトを見ようとクリックしたら、突然登録完了となった。インターネットで消費者センターを探して電話したところ、解決に5万円から7万円かかると言われた。答え、その消費者センターは公的な相談窓口に名称を似せた探偵業者だと思われます。探偵業者が行うのは調査であり、トラブル解決につながるものではありません。問題は解決しないのに料金を請求されることもあります。相談先が公的な窓口かどうかしっかり確認してから連絡しましょう。困ったことがあれば、町の相談窓口に相談しましょう。相談問い合わせ、音楽町消費生活相談窓口、駅前サービスセンター、午前9時から正午、午後1時から4時30分、土曜日、日曜日、祝日を除きます。電話、093-293-7783。なくそう悩み。自治会だより、地域の絆。第10回。魅力あふれる音楽町の自治会活動から、皆さんが思わず、いいねと言いたくなる素敵なニュースをお知らせします。 85年の伝統、音楽学。世帯数276世帯、自治会加入率 72.4%、高齢化率 33.7%。音楽学は、今から85年前の昭和7年に、今古学から分区した44個で誕生しました。昭和40年から50年代は、駅に近いという利便性から、個数は300個以上、人口は1000人を超えていましたが、現在は減少傾向です。それでも、夏の盆踊りには大勢の人が集まり、先祖供養の祭りに引き続き、ガラポン抽選会を行い、大賑わいとなります。1月は、新川公園に、正月の締め飾りを持ち寄り、どんど焼きを行います。音楽川保育園の園児も参加し、神社総代による祝詞の後、火入れを行い、1年間の無病息災を願います。100人を超える園児たちが、公園の宴席に腰掛け、婦人会と福祉ネットワーク委員が作ったぜんざいを一斉にご馳走になります。他にも福祉ネットワーク活動も盛んで、高齢者の笑顔が絶えない地区です。地域の絆、扶養区、世帯数254世帯、自治会加入率 79.8%、高齢化率 35%。扶養区は約40年前、無償図に扶養団地という名称で造成された団地です。区では毎年8月に盆踊り大会を行っていますが、高齢化が進み、負担軽減を図る必要がありました。そこで3年前から、これまでの屋外広場、やぐら、ちょうちんという形から、公民館内でコンパクトな形での実施に切り替えました。準備や撤収が屋外での実施とは比べ物にならないほど容易になり、さらに会場が狭いため、人と人との距離が近くなって会話が弾み、屋外の実施とはまた一味違った一体感のある盆踊り大会になっています。大会のイベントでは、スイカ割りに見立てた風船割りゲームなども開催し、毎年盛り上がっています。問い合わせ、共同推進係。はつらつ健康ミニ辞典。口の中だけじゃない。ご存知ですか？とっても怖い歯周病。歯周病は30代の7割。40歳以上では8割がかかっていると言われる病気で、歯を失う大きな原因です。しかし、それ以上に全身に及ぼす影響が大きい病気でもあります。歯周病とは、口の中にいる複数の細菌による感染症です。原因となる細菌は、酸素を嫌うものが多いのが特徴で、酸素の届かない歯周ポケットと呼ばれる歯と歯茎の間の溝で増殖し炎症を起こします。はじめは歯肉が腫れた状態ですが、進行すると歯を支える骨が溶けて歯が抜け落ちてしまいます。歯周病のリスクがある人、柔らかいものや甘いものをよく食べる、歯垢がつきやすくなる、歯並びが悪い、磨き残しが多くなりがち、タバコを吸う、ニコチンで歯肉の血流が悪くなる、太っている、内臓脂肪が多いと炎症を促進する物質が出る、歯周病を放置しておくと、歯肉の炎症により細菌が血管を通って全身に影響を及ぼすことがあります。血管内で増殖すると、毒素や炎症を引き起こす物質が血栓を起こしやすくし、動脈硬化を進行させると指摘されています。 なんと歯周病の人はそうでない人の 2.8 倍脳梗塞になりやすいと言われているのです。また歯周病菌がインスリンを効きにくくする物質を出すため血糖コントロールを妨げ糖尿病を悪化させることもあり、歯周病の治療をすると血糖値が落ち着くこともあります。反対に糖尿病があると免疫力が低下し、歯周病も治りにくくなり、互いに悪循環を及ぼします。歯周病予防、菌を繁殖させないために、歯石や歯垢を落とすことが大事です。歯だけでなく、歯と歯茎の境もきちんと歯ブラシを当て、汚れを除去しましょう。歯を一本ずつ磨くつもりで、歯ブラシを小刻みに振動させるように動かすのがコツです。歯ブラシ交換の目安は1ヶ月に1回です。歯と歯の間は正しくブラッシングしていても毛先が届きません。デンタルフロスや歯間ブラシを使いましょう。歯科医院で半年に1回程度歯石除去や検診などの予防処置をしましょう。問い合わせ、健康対策係。音画調律図書館だより。冬の夜空は星が綺麗ですよね。何気なく見ている星空についてお話を聞いてみませんか？気になる方は、ぜひ星空の図書館へ。図書館スタッフの一押し。いと、ん、著者、小川糸、文、平沢まりこ、絵。まりかのそばには、いつも美しいミトンがあった。小説と版画が紡ぎ出す愛しい物語。ラトビアを旅するイラストエッセイも収録。ここが面白い。波乱に満ちながらも、つつましく、温かい人生を送った一人の女性の生涯が描かれています。この作品の舞台となった国、ラトビアでは美しい手袋をはめる文化があるそう。この国にとってミトンがどのような意味を持つのかが次第に明らかになっていきます。独特な色使いで人々を華やかに飾るミトンの魅力が伝わってくる一冊です。北極グマ。新着本案内。鳥獣戯画。著者、磯崎健一郎。会社員生活を終え、自由の身となった小説家。小説の可能性を極限まで追い求める最大級の野心作。月夜の散歩。著者、角田光代。どうでもいいことを。ああでもない、こうでもないと考えては書いている。ささやかで愛おしい日常を角田光代が綴る。物語と歩いてきた道。著者、上橋直子。作家、上橋直子の単行本未収録のインタビューやスピーチ、エッセイ、書店でのフェアのために、選書したリストを収録。ベネチアだより、著者、北村薫。人生の一瞬を永遠に変える瞬間。時に向こうの暗闇を透かす光が重なり合い、プリズムのきらめきを放つ、時と人を描いた短編集。福島先生のお話し会、時、1月21日日曜日午前11時から対象幼児から星空の図書館みんなで星を見よう星空や宇宙の楽しみ方を教えてくれる星のソムリエが冬の夜空をご案内します。時2月17日土曜日午後7時から8時30分申し込みは不要です。当日は寒さ対策を万全にしてお越しください。 絵本の読み聞かせや手遊びをします。お話し会、幼児から小学校低学年向け、時、毎週土曜日、午後2時30分から3時。お話し会、0、1、2、赤ちゃん向け、時、1月17日水曜日、午前11時から11時30分。問い合わせ、音画調律図書館。俳句短歌。音画短歌会演奏、奥睦弥線。足元に枯葉と曲がうカマキリを踏んづけなくて、ああよかったと。足元に枯葉と曲がうカマキリを踏んづけなくて、ああよかったと、荒野律子。切られるを逆らったのか、オクラの実。掴めばトゲは指先を刺す。切られるを逆らったのか、オクラの実。掴めばトゲは指先を刺す。寺本正光。額にある、笑顔と書きし孫の書が、いさかいの後、目にちらつきぬ。額にある、笑顔と書きし孫の書が、いさかいの後、目にちらつきぬ、松原恵子。岡短歌会演奏、上村隆夫戦。人輪のさざ波踊る彦の川、秋風いざないすすきほ揺れる。人輪のさざ波踊る彦の川、秋風いざないすすきほ揺れる。追記節子。赤い実をさくらんぼと言い、幼孫、草木庭で秋と戯る。赤い実をさくらんぼと言い、幼孫、草木庭で秋と戯る。今井高見。ひいらぎの葉の淡いよりこぼれし花、倒りて影のひそやかな顔。ひいらぎの葉の淡いよりこぼれし花、倒りて影のひそやかな顔、谷口玲子。音画俳優区会賞、池田幸俊戦。新聞も郵便も来ず小春かな。新聞も郵便も来ず小春かな。松本俊也。柿落ち葉、風に送られ車庫の隅。柿落ち葉、風に送られ車庫の隅。岸本美音。休みだの働かぬまま冬にいる。休みだの働かぬまま冬にいる。足賀恵子。音画青葉区会賞、岸原清之戦。荒走り、さすが蔵元、こもかぶり。荒走り、さすが蔵元、こもかぶり。小田昭夫。小春空、楽器ケースを背に少女。小春空、楽器ケースを背に少女。上谷恵美子。缶ボタンの赤き一輪、岩井さじ。缶ボタンの赤き一輪、岩井さじ。石橋京子。人権について学び考える一日に、ふれあい人権フェスタ in 音画。12月10日、5年に一度のふれあい人権フェスタ in 音画が開催されました。会場となった音画庁中央公民館では、小中学生の人権作品の展示や、人権に関する図書などを展示した出張図書館、地元特産品などを販売するマルシェなど、様々なイベントが行われ、多くの人が来場。講演会では、落語家で僧侶の露野まる子さんが、女らしくなく、男らしくなく、自分らしくをテーマに講演、仏教落語で大いに会場を沸かせ、その後、人権や子育てについて語りました。クリスチャンの夫がいること、一児の母であること、女性の少ない仏教や落語の世界に飛び込み、自身が感じたことなど、とても興味深い話の連続、
露のマルコさんは、刷り込みによる固定観念により、無意識に人を傷つけてしまうことがある。相手の気持ちになり、みんなが自分らしくお互いを尊重できると良いですね、と語り、来場者は大きくうなずいていました。当日は、音楽中央幼稚園児による可愛い歌の披露や、中学生による人権作文の発表、人権映画の上映会もありました。講演会後には、音楽ピーと人権守るくんが皆さんをお見送り、子供たちはキャラクターとの触れ合いを楽しんでいました。ハッピーバースデー、お誕生日おめでとう。福岡萌ちゃん、平成26年12月19日生まれ、田園南。3歳のお誕生日おめでとう。いつも元気な萌ちゃん、これからもすくすく元気に育ってね。井上俊也ちゃん、平成27年12月28日生まれ、扶養。2歳のお誕生日おめでとう。これからも元気いっぱいの旬でいてね。4月からはお兄ちゃん。好みあさとちゃん、平成29年1月5日生まれ、尾崎。1歳の誕生日おめでとう。いつもニコニコ特訓。これからもみんなで笑おうね。吉村かなでちゃん、平成29年1月14日生まれ、木森。かなでちゃん、1歳の誕生日おめでとう。大好きなお姉ちゃんと一緒にたくさん遊ぼうね。池間レイラちゃん、平成27年1月18日生まれ、木森。レイちゃん、3歳の誕生日おめでとう。これからも元気いっぱい、笑顔いっぱい、すくすく育ってね。誕生日を迎える3歳までのお子さんの写真を募集しています。掲載を希望する人は、広報発行日の1ヶ月前までに、行政経営課広報担当までご連絡ください。編集後期。明けましておめでとうございます。本年も広報音画をよろしくお願いします。皆さんは、敬天愛人という言葉を知っていますか？天を敬い、人を愛する。愛を持ちながら行動すべきときは断固として行動する。そしてその行動は自分の利益や他人からの評価を求めるものではなく、大義や使命から来るものという意味です。西郷隆盛が好んで使った言葉で、私の座右の銘です。今年の大河ドラマは、セゴドン。毎週日曜日が楽しみになる一年の始まりです。ハンダ。これで、2018年1月10日発行の広報音が終わります。編集発行、音画庁役場、行政経営課、電話093-293-1234。今回は広報の他に福岡県だよりが入っています。問い合わせ、県民情報広報課、電話 092-643-3102。録音は、ゆいの会、山下貴子、谷口玲子、吉永君子でした。